の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
こんにちは。世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さん明けましておめでとうございます。ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。今日は今年最初の梅仙人の梅天国ということで、今年の抱負をテーマにお送りしたいと思います。梅仙人明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。梅仙人です。
去年は梅仙人のお話がたくさんラジオを通して聞けました。今年は梅干しでいろいろな活動をしていきたいと考えています。中でも身近にある梅干しの良さを子どもたちに伝えていくということを中心に梅ちゃん活動したいと思っているのですが、梅仙人いかがですか？
うん、そうですね、子どもに梅のこととかですね、食べることとか日常の一番の基本になるような話を小さい時からこう聞いとくっていうことも非常に大事なことじゃないかなと思って、いいことだと思うんですね。
ありがとうございます。はい、私はこの間美容室に行った時に、風邪の話になって鼻声だったんですね、私。そしたらそこのお姉さんたちがお茶に梅を入れて飲みなさいって言ったんですよ。それですごく感動してそういうことを知ってるのって聞くと、おばあちゃんとかに教えてもらったって言って、私その時に梅仙人のことを思い出して、私はもともとそういうこと知らなかったので、みんな知ってるんですかって聞いたんですけど、私らの年代はみんな知ってるって言って、で若い子、20代の前半の子とかも知ってるって言って、でも小さい子は知ってるんですかって言うと、もう知らないかもしれないっていう話を聞いて、ああこういうことはもうみんなに知って、それでお茶を飲んで良くなったっていう思い出があるってみんな言ってたので、そんなことをねこれから子どもたちに話していきたいなと思うんですけど、何の知識もないので梅仙人に、
私自身も梅仙人っていう形だけど、実言うと、前にも話しましたけども、明治の初年に生まれたおばあちゃんと一緒に生活を長い間103歳まで生きてくれましたんで、そこからいろんなお風呂一緒に入ったり、一緒に寝た時に話を聞いたところが、それがいつの間にやら自分 の習慣になってしまいましたね。だから小さい時に毎日の日常生活、外国でもインド料理とかインドネシア料理とかっていうのも、我々はなかなか香辛料がきつくて食べられないでしょう。ただ3つまでの間の食生活に慣れた人っていうのはそれを素直に食べられるという、だから小さい時に基本的にいつどこでもどんな時でもこう生きていけるという、怪我した時でもちょっと擦り傷した時でも、あり合わせのもので自分を治療していくという、そういうところをちょっと実際自分から訓練しておいたら非常に大きな自分の財産になるんじゃないかなっていうことですね。
そうです。
だから幼稚園とかですね、小学校とか小学生とかですね、お母さんお父さんが近代的な生活しててもこういうことがありましたよという話を、やっぱり知ってもらうということがすごくこう親としても安心だし、今生きてる僕らとしてみたらそれは大きな責任じゃないかなって、いい発想と思うんですよ。
そうですよね。私はもう3年になるんですけど、梅干しがすごい好きだったので、もっとこう梅干しでこう盛り上がってるのかなって感じてたんですけど、みんな日常に昔からあるからっていうのもあって、家庭に梅はあるっては言ってたんですけど、そこまでこう梅干しとかっていう感じじゃなかったので、それを聞いた時はちょっと結構そういう風に梅を使ってたんだとか、ちょっと感動したんですよね。私もしてみたいなと思ったりとか。
やはりね、ずっと残ってきてるっていうのは、神農って中国である神農、神の農って書いてある神農っていう、あそこは私は3000年の歴史があるわけですね。だからそれが我々がずっとご先祖から先祖から先人からずっと受け継いできている、だからそのエキスが今語られている残っていることだと思うんですよ。
そうです、
逆に言うとね、だから梅をお正月に熱いお茶で、ある人は緑茶で入れたり、あるいは煎茶で入れたり、僕なんか番茶ですけどね、で熱いお茶で新春を迎えるっていうのはですね、すごくやっぱり災難よけとかですね、魔よけとかですね、 旅人の目を出したら今日は難なく一日が旅ができるとかって言って、必ず旅の人には皆さん目を出したという宿場の話も残ってるわけですよね。
それはお正月にってことですか？
いや、旅に出るときにはね。
旅に出るとき
だけども、そのお正月にさすっていうのは、これから1年どうぞ元気で、家族がみんな元気でわだわいもなく幸せにという願いが1年の初めにやっぱり心を新たにするじゃない。神さんの、はいはい、神様、神棚の前へ行って手を合わすとかですね、はい、うんうん、だからそういう意味で1年の一番最初の出発の時に、私らの僕の家でもまずお雑煮食べるその、ま、うん、あの時にそのめ茶ですね、
はい、
それを入れて、そして熱いお茶で飲むとね、すごくすっきりするんですね。
それはもう和歌山だけ？
いや、全国でやっぱりね、ですね、やっぱり京都の方から、
はい、
梅干しが、あれ、これ公家さんかなんとか、殿の上へ 4つ並びに並べて、その上、うん、4段積んで、その上して、それで1年 その幸せとかですね、行事をやったっていう。最初はやっぱり京都の方から出発でしょ、あれ、梅っていうのは、うん、だから非常に神聖なものとしてで残ってますから、それが各地にいろんな形としてこう移ってきているのが今だと思うんです。だからまあ1年の最初でこういうおめでたい日には、うん、やっぱり1年が幸せに進んでほしいなというみんなの願いじゃないですか、
うん、そうです。
新春を迎えて朝日を拝みに行くとかですね、
はい、
うん、花火を打ち上げて1年を祝うとか、
うん、
日の出を遠くまで見に行くっていうのは、
そうですね、
はい、1年どうぞ幸せでみんなが元気でという願いがあるところに、いいところを自分のものに一人にしようって言うんで、
うん、
昔から梅干しが何年でも続いた中で1年の災い災難が抜けるんだっていうことになると、やってみたい気になるじゃないですか、
うん、
2日目から別としても1日最初っていうのは非常にね、値打ちのある1年の始まりだと思うんですよ、ね、
そしたら今日はもうお茶に梅を入れるっていうことでいいんですかね？
そうね、よくそれも同じ梅を入れるっていうね、福を呼ぶっていうんで、福ちゃん梅とかですね、
はいはいはい、
いうふうにお茶で飲むって平で言われても、福ちゃん梅ってお正月にはグッとキラッと光るじゃないですか、名前が、名前っていうんじゃないですか、意味が、
はい、
だからそういう意味で昔から地域でも、僕らの山向かいの田舎の中でも、それは各家庭の中で、
うん、
それはどんなお茶かも知りませんけども、僕とかは番茶だけど、
はい、
いい生活の人は緑茶とかですね、
あ、そうなんですね、
いろんなものでやってるとかあると思うんですけども、
そういう知識もでも知らない方も多いですよね。私も含めて私も知らなかった
んですけど。いや、それはね、なんだっていうと、そのやっぱり お月さんへ人間が登ったっていうところから、非常にこう変わってきたのではないかなって。自然を尊ぶとかね、お医者さんのなかった自分は病気にかからないようにという願いっていうのは、やっぱり今だったらお医者さんにかかって病院へ行ってて人持たれてるじゃないですか。けど昔は全部自分の体で自分の体を守らないかんっていう時代の中では、
うん、
梅を常備薬として梅干しを必ずつけて1年間置いたという、
うん、
語りからしてみても頼りにするところが日常のそのものしかなかった。お医者さんもない、病院もない、うん、薬局もない。そこだと今と随分違いがあるじゃないですかね。しかしお医者さんがあってもお医者さんでも言うのには、
うん、
悪い時には私らの手になるけども、うん、それまでは自分の体を自分で守ってくださいよと、
うん、
病気が治ったら自分で免疫力よほど強くなってくださいよ、やむん時は毒を毒で制するということ今西洋医学でも言ってるでしょ、
うん、
それを頼りに生きてくださいということは言いませんもんね。熱が下がったら自分で体を養生しなさいよというところから見ら、
うん、
小さい時からやむん時は医者とか病院の設備になるけども、
うん、
あとは自分の体は自分で守っていくというのが基本姿勢だっていうのを、子供の時に何を与えるよりもそれの方法が大きな財産を子供に譲ってるんじゃないかなっていう。
そうです
ね、だから脳みその柔らかい時、素直に聞いてくれる時、
そうですね、
その時にその今で言う玄米食事とか、
うん、
水の話とか野菜の話とか、
うん、
そういう基本的になる、自分の基本になるものをきっちりみんなに知ってもらう、それも面白く楽しく知ってもらうという中で、
そうですね、
子どもたちにどういう形で紙芝居にするか、
うん、
あるいは面白く語れるような漫才帳みたいにするか、それはいろいろなやり方技術あると思うんですよね。
そうですね、うん、目線人にいろいろ話してもらいながら
そうですね、できる範囲でね、
うん、
僕もこれは自分が考えたんじゃなくて、
うん、
おばあちゃんが長生き、本当に長生きしてくれたおかげで、はい、物のない時代に最低の生活の中でしてくれて、うん、大正、明治、明治の時代でずっと昭和、大正、昭和と生き延びた人が、うん、それがこう伝達を伝えてくれたことをただ頭で聞いて今話してるだけで、僕が考えたことではないですよね。
でもそれをずっとこう伝えていくっていう
大事なことだと思うん
ですね。ことがすごいですよね。
よく食べ過ぎたり、
うん、はい、
まあ、いいもの食べるじゃない、めったに一年に一遍お正月だから、お魚もタイもそれは伊勢海老も、はい、カニもっていうわけで、おせち料理食べたりして、うん、美味しいものすれば大体酸性化するのが多いですね、やっぱりね、うん、それをバランス取るのにそこでちょいと梅干しとかですね、
はい、
それを酸性化、アルカリに少し中和するものを捨て、うん、そしてクエン酸で、食べたものを早く消化して血糖値なんかでもそう下げていくとかですね、はい、そういうバランスを考えるっていう意味ではこのお正月には、うん、やっぱりね、おめでたい一生こう一年おふくろと思ったら、そういうちょっとした心遣いっていうのは
そうです、
ね、必要かなっていうね。塩梅、
はい、
梅でよく塩塩梅とか、はい、塩梅が悪いねっていうのはあのことから塩梅が出てるから、その塩梅を取るために、
はい、
そういうことを心がけるということもね、
もう今年は知恵を、みんなで共有するみたいな年にしたいな、
ね、情報の共有ですね。
そうですねそんな感じで今年もまたよろしくお願いします。いい
こちらこそ
今年はラジオを聞いてくださっている皆様からのご意見ご感想を一緒に取り入れながら番組を作る活動をするということも目標にしています。こんなことをしてほしい、あんなところに行ってみて、梅についての質問などあればお待ちしています。ファックス番号 0120-43-2800 0120-43-2800 までお願いします。梅ちゃんブログの方もしていますので、アメブロ検索でノー梅干しノーライフ、ノーはアルファベット大文字の NO で検索してください。お待ちしてます。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。次回は今年の抱負パート2でお話ししていきたいと思います。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。